皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いします。もう1月も、31日ということで、あっという間にもう2009年の1ヶ月が終わってしまいました。慌ただしく毎日過ごしておりますけれども、この方はどういう方で普段過ごさせておられるんでしょうか。いつも、土曜日の最終週は、江藤会長に来ていただいて お話を聞いております。江藤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう2月も、来週も節分ということでですね、まあ、私なんかもう太巻きを一本組をするというぐらいしか節分の知識はあましないんですが、はい、まあ、京都はね、いろいろその、ね、神社とかその辺でですね、結構にぎやかにいろんな催しがあると思うんですけれども、うん、まあ、江藤さん、京都で節分で何か思い出とかありますか？
そうですね、まあ、大学がね、吉田山ですから、ね、の近くですから、はいはい、よく神社にも行きましたですね。
はいはいはい。はい、まあ、京都のね、まあ、節分という一つの行事でもありましてね、はい、いろんな方もたくさんまた来られるかと思いますけれども、うん、ぜひ、まあ、まだまだね、桜とか梅の季節とかには早いですけれども、まあ、そういう京都の風情も、京都に来られる方は、楽しんでもらえればと思います。それでは今日はこういう形で進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず最初のコーナーは、ただいま参上ということです。それでは江藤さんよろしくお願いします。
はい、今日はですね、有限会社山本額縁山本の、山本正治さんに来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは、山本です。山本正治です。
はい、山本さんのお店、額縁の山本は、寺町三条上がるの天正寺前町、ここに、まあ、西側と東側にお店があるんですけれども、この2つのお店はそれぞれどういうことになっているんでしょうか？
東側の角の店の方は、昔から長年、はい、商売させていただいているんですけども、はい、こちらでは一般のお客様といいますか、はい、既製品の額を、
既製品の額物を、
はいはい、販売しておりまして、西側は、自分のところのオリジナルの額物を製造していますもので、オリジナル専門で展示しているような形で、分けて商売しております。
はい、ありがとうございます。額縁っていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、絵であったりですね、写真であったり、そういうものを飾る、そのため の, ものなんですけれども、建築でもね、額縁って言うんですね。で、これは窓の周りなどによくつけられているわけですけれども、木製などが多いんですが、窓の周囲をこう縁取るようなものなんですが、このあたりとこの額縁っていうの関係っていうのは何かご存知でしょうか？
そうですね、聞くところによると、やはりヨーロッパの方から額縁という世界が、日本に入ってくる中で、やはりそのヨーロッパの原点もやはりそういう内装のところからの縁取りの飾りから、額縁というのが生まれてきて、それを絵にしたり鏡にしたりというふうに広がっていったという、こともあります。
あ、そうですか。その、まあ、絵とか写真とかいうことになるんですけれども、山本さんのところはもともとは写真館としてスタートされたんですね。
そうですね。
これ創業は何年頃ですか？
明治の38年、
はい、
ぐらいと、私ももちろん生まれること
ですので、まだ生まれられてないから
、ひいおじいさんが始めたということで、写真館とともに額縁を写真に入れる額として、販売していたというところで、写真ですね、はい、そちらの方も、2代目も含めてやっておりました。
はい、あ、そうですか。
はい、
2代目さんが絵心がある方というふうにお聞きしたんですけども。
はい、自身でも絵を描き、肖像画なのを描いて、はいはい、それを額に入れて、商売していたということもあったり、自分の絵を、その当時はもう自分の絵を、風景画などを描いて、それを売るようなこともしていたような
感じです。はい、あ、そうですか。もうご自身も画家であったということなんですけれども。
はい、
まあ、そういう形でどんどんこう代々伝えられてきたわけですけれども、現在は大体どういう形で額縁を？
そうですね、今はあの写真の方は、はい、もうすっかりやめてしまって、額縁の方を、はい、もう専門にやっていこうということで、まあ、最初の頃はそういう、まあ、仕入れの額という形のものばかりで、うん、東の方でやってたんですけども、はい、やはり自分のところでもっと、オリジナリティある、
はい、
皆さんにのご要望に応えられるものを作っていきたいという思いが、はい、先代三代目の思いが強かったもので、うん、山科の方に工房を持って、はい、そちらで本格的に、製造するようになってきて、
はい、
今はもうそれを、うん、傍ら半分ぐらいはオリジナルというところで、皆様に認知されてきたかなと、
あ、そうですか、
なってきたと思っております。
でこのオリジナル額縁っていうのは、あの当然そのオリジナルで、あの山本さんと独自 の, あのこういうデザイン、あるいは模様とか繰り型とか、はい、断面形状がそうなってるわけですけど、これ大体ものはみんな木なんですか？
そうですね、私のところで作るのは全て木を、はい、専門に山科で木工場のような機械を持って削って、はい、いろんな造形物、一品物、うん、木がやはり一番そういう一点からでも対応しやすいということもあるんでしょうけども、はい、やはり金属の、うん、ステンレスやアルミを使ってというものもあるんですけども、はい、まあ、私ところはもう木をベースにしている感じですね、はい、ただまあそれを上に金箔銀箔などがあって金属っぽく仕上げるというふうなこともしてますし、
なるほどなるほど、今日もお店ちょっと見せていただいたんですけどね、はい、一見したらもう本当に金箔がこう貼れてて金のこの木材かなと思うようなものもありますし、まあ本当に木の素材を出されたものもあります、はい、今日ちょうどその額縁の角の部分ですね、うん、あのサンプルでいくつかこうお持ちいただいてるんですけど、この一つはとってもシンプルな杉ですか？
そうですね、杉材を使って
作られている、
はい、
でそういうものもあれば、もうその非常に古風なって言ったらおかしいですけど、はい、ルノワールの絵がぴったり合いそうな、
はい、
あの非常に栗型の大きなあの金箔を貼ったものもありますね、
はい、そうですね、
金箔のところはどうやって貼る、あの金箔を貼るんですか？
そうですね、まあ、基本的に、まあ、ベースが木なので、その木を、はい、の表面に5分、貝殻の粉ですね、よく、はい、あの工芸作品なんかで使われる素材なんですけども、はい、それとニカを混ぜたものをベースに下地として、塗っていき、何層か塗った上で、ペーパー磨きをかけてつるっと、手触り質感を良くしてから、赤土と呼ばれるか、あのアシェットという、はい、ヨーロッパから来ている土なんですけども、
はい、
それを、塗る、ニカワと混ぜて塗ることによって、下地が完成すると、
はい、
それで、まあ、そのアシェットの上に金箔を貼るというのが非常に光沢の出るいい仕事になっていく工程ですね、
はい、
そういう、まあ、伝統的なやり方を踏まえてやっていることはあります。
はい、これあのそれぞれ見るともう全くこう雰囲気が違うんですね、趣が。
そうですね、
あの先ほど言いました金箔のものはとっても重厚なものですし、あの要するに厚みもありますね、そのボリュームもあると、
はい、
で一方杉政で作ったのは本当にシンプルなあの、はい、そういうものなんですけども、これそれぞれの絵によって変わるわけですね、使い方としては。
そうですね、はい、やはりいろいろな絵が、ある中でいろんな見せ方があるということで、一つにしても、額を変えることによって見え方が随分と違うなというふうな、ね、あの印象をお受けになることもありますので、はい、その辺は、ご要望に応えながらどういう方向で見せましょうかという形で、はい、作家さんと、絵を買われた方とか、ね、はい、あの飾られる方、
はい、
いろんな方々とその辺を話し合いながら、うん、どちらがいいかを決めていくことが多いです。
なるほど。ということはその作家さんからの要望があって決めることもあると、
はい、
で他にこれはどんなふうな決め方、そういう決め方が一般的なんでしょうか？
そうですね、作家さんの要望がある場合、
はい、
まあ若い方なんかの場合どう見せたらいいんですかっていうふうにして学生さんなんかが言われるような場合もありますし、そういう場合はこちらが今まで先生方に教えていただいたことを踏まえて伝統的なことから最近の新しい見せ方といろいろと模索しながら決めていくというふうな、作家さんが一緒に立たれる場合と、私たちがアドバイスで主でやっていく場合と
さまざまその辺は考えながらどちらが
なるほど
、いいのか出しゃばりすぎず、はい、やはり、はい、額縁も、栄養を引き立ててなんぼのものだと思ってますので、私も額縁のように引き立て役という気持ちは忘れずにやっているつもりですね、はい、
今のお話でですね、その作家さんと共同作業みたいにして、はい、コラボレートしてこういい額を考え出すということももちろんあるわけですけども、
はい、
今おっしゃられたようにその相手 の, その作家さんが学生さんなんかだったら、はい、山本さん自身がこうしたらどうですかというアドバイスされるというようなことなんですね。
そうですね。
でその他に例えばどういうんですかね、ギャラリーなんかでは画商さんがこう決めたりするっていうこともあるんですかね。
そうですね、はい、絵の世界絵描きの方はやっぱり絵を専念するという考え方で、やっぱりそれを売っていくということはやっぱり絵描きさんはやっぱり素人ですので、うんうん、それを販売をするという形で、うん、画商さんというようなスタイルの仕事がありまして、
はい、
その方がどういうふうにこの絵を売っていこうかと、どういう見せ方でこの作品を売っていこうかという相談の中で動くこともありますし、そういうやっぱり絵描きさんはね、自分の絵だけでやっぱり売るということに関してはやはりもう少し他の方、そういうプロの方にお任せしながらしていくというふうな形がありますので、そこでやっぱりどう私たちは部屋にマッチするかっていう外側の思いも考えながら絵描きさんと画商さんと三者で考えていくことが多いですね。
あ、そうですか。なんかそういう絵描きさんとか画商さんとかどなたでもいいんですけれども、はい、今までのご経験でね、ちょっといろんなことを言われたとか、こんな面白いことがあったとかいうことありますか。
あ、そうですね、絵描きさんの中で先輩にあたる方が、いらっしゃったので、いろいろそういう、もう額に関してすごく前向きに、そういう客観的に絵の方を自分自身も持っていらっしゃる方は、
はい、
やはり自分の絵を最近のインテリアにどう合わせていくのがいいだろうかという視点から考えてくださる中で、全く新しい素材で面白いのは何かないかということで、最近の、家具やインテリアの中ですりガラスというものがよく、見るようになりましたので、それを使ってみたらどうなのだ、すりガラス、ただ普通額縁もガラス使いますし、はい、表にガラスを作ってしまうとボケてしまうし、
そうですね、
どういう意味なんだろうって思ったところ、やっぱり額の、作品の横にすりガラスを置くことによって、その後ろ側に何か布を貼ると、
はい、
その布と、絵も含めてちょっとこうぼやけて見えることがすごく面白いなというので、そういう発想で、展示したところ、すごく皆様から、面白いという評価をいただきまして、それは本当にいい、アイデアがまた一つできたなと感謝しております。
面白いですね、もうなんかそのどういうんですかね、その作曲なんかでも曲があって、演奏家がまたちょっとやれば、いろんな演奏家によって音楽が変わってくるみたいに、その額縁によってもまたこう違う見え方をしてくるっていうの、
そんな
面白いですね。
非常にそういう、絵によって、感じ方が変わるだなというのを皆さんから言われますと、本当非常に大事な役割を果たしているなというので、しっかりと、これからも新しいことも考えながら、
そうですか、
今後のこともいろいろと考えていきたいと思っております。
山本さんはですね、山本雅史さんは美大の方を出られてるんですね、
はい、
で絵も描かれてたと。でそれがこの道に入っていろいろしてこられたんですけれどもね、その中でこう京都とその額縁という関連性というのを、はい、京都で額縁をやってるんだという、そのところは何かこうお考えというのは
あるでしょうか。そうですね、あまり、自分のところが額縁専門店でありながら、あまりその額縁とはどういうもんだっていうのはあまり意識せずに、新しく何かその絵に対して装いをするというものを意識していますので、なぜ京都で額縁なんだっていう疑問は自分の中でも持っている中で、でもやはり絵を描くこういう美術の文化はもちろん長年蓄積されて、たくさん 絵描きさんなり、あの美術愛好家の方なり、文化の高い町ですので、その中で何か私たちのできることは何なんだろうか、額縁を使ってもっと面白い見せ方はないんだろうか、絵だけじゃなくてもっといろんな、それこそこのインテリアの中で何か面白いコラボレートはできないものだろうかという、何かいろんなことは考えているつもりなんですけども。
そうですか、まあ、我々建築をやる人間としてもぜひそういうふうに一緒にいろいろ考えていきたいと思います。
そうですね、
はい、これからますますその道進んでいただけることを、はい、期待しまして、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも山本さん、ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。アリコの渡り鳥。はい、それでは、後半の、司会会員紹介のコーナーに入らせていただきたいと思います。本日はですね、建築司会で、基幹検査員をされています、小島隆さんに来ていただいてます。小島さん、よろしくお願いします。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
ですね、小島さんは、長年建築司会でいろんな活動をされておられましてですね、まあ、その中で今そういう基幹検査員というですね、お仕事をしていただいているんですけれども、その中で今日はですね、新しくできました法律でですね、住宅、貸し担保履行法というのが、この間 あの建築改正建築基準法等で、施行されてですね、その中で新しくできました、あの守り住まい保険ということを、担当されてますので、まずそれのことについてちょっとお伺いしたいと思います。この守り住まい保険というのはですね、一体どういうふうなものなのかというちょっと概要的なものをですね、ちょっとお貸し願いたいんですが。
そうですね、まず新しく法律ができまして、それ長いんですけど、住宅貸し担保履行法なんですけども、その概要につきましては、欠陥住宅のですね、被害補償の新法で、内容は今年10月1日以降に、引き渡しが行われる、新築物件なんですけども、それの貸し、いわゆる欠陥の発生に備えてですね、保険課または供託による資力の確保が義務付けられたという内容ですね。
はいはいはい。今までですね、貸しとかですね、はい、そういうものが結構いろいろ問題にもいろいろなってたと思うんですけれどもね、今回この保険がですね、やはり生まれた制定されたという背景にはですね、はい、当然のごとく3年前のことがあるんですけれどもね。その際に何かその時に問題になったようなことをですね、今回加味されてこういうことができ、新しい法律ができたんですけれども、ちょっとその辺のことも
説明になりました。そうですね、この法律の一番特色はですね、いわゆる事業主さん、マンションの供給者とかですね、売り主、施工業者が、倒産した場合でも、特に欠陥とか売り主が故意や住過失による場合でも、10年以内ならば、補修や建て替えの費用を確実に受けられるようになりましたということなんですけども、この法律ができた背景については、ご承知の通り、3年前のちょうど平成17年11月なんですけども、姉浜元建築士が高度計算書を偽装しまして、多数のマンションの、耐震性に問題を発生させたことで、お買いになった方とかお住まいになっている方に大変、不安を与えたというのが一つの、法律の原点ですけど。
そうですね、事件によってですね、やはりその業者が、潰れて、それで一切 その保証というか、そういう瑕疵、があったとしても、そういう欠陥があったとしても一切何の保証もなかったわけで、結局それを直すのに自分たちでその、またね、ローンを新しく組まされたりしてですね、未だにそういうことで結構皆さん大打撃を経済的にも与えられているんですけれどもね、これによってそれがちょっとでも、解消されていくというそういうことですよね。
そうですね、はい。結果、10年前にですね、品格法というのができてたんですけども、この時にもヒューザーとか木村建設施工者のですね、倒産しまして、購入された方が二重のローンを負われて、国としても大変責任を問われるようなことで、こういう法律ができたというのが背景ですね。
品格法でね、10年間保証するって書いてあるんですけども、実際その保証する人が誰かって言ったら倒産してるからもうないとか、
絵に描いてないからやらないとか
ね、
これを防ごうという狙いですね。
そうですね、
はい で、まあ、具体的に、まあ新築物件がですね、まあ、対象になるんですけれども、はい、これの、保険等、まあ保険加入もしくは供託を持つという義務をですね、はい、まあ、持つというかね、
まあ、責任を持つということですからね。10月からね、されますね。
それの対象者というのは、どういう業者になるんですか、ね。
この法律によりですね、まあ、建設業者はもちろん、まあ、住宅を供給する、いわゆる宅建業者も含みます。いわゆる事業主である、マンション等の事業主さんがかけていただいても結構ですね。
うん、まあ、今までまあ、ね、実際にその、ね、施工された、工務店さんとか、ね、建設業者だけが結構対象やったわけですけれども、まあ、それプラス、その供給する側の責任として明確により、ね、されていたと、そういうことですね。
そうですね、
これはね、はい、はい。でまあ、実際にですね、まあ、小島さんはその、まあ、現場に出られて、まあ、保険をね、ただ単にね、販売していると、それだけではなしにですね、はい、具体的にそのこの保険を加入してもらって、ちゃんとその施工が遂行されているかとかですね、実際にその確認作業もされておられるんですけれども、はい、その確認作業とすることでは、具体的にはどういうことになるんでしょうか。
そうですね、京都府建築会ではですね、以前より、まあ、財団法人住宅保証機構よりですね、住宅性の保証制度の、まあ、事務委託機関を、まあ、やっておりまして、これはですね、約、まあ、28年ほどの実績があります。で、まあ、検査につきましては、私ども検査員、まあ、私含めて22人ほどおるんですけども、まあ、行動上特に、まあ、安全の確保のために、まあ、重要なポイントとなります。基礎の背筋ですね、それを出として、で屋根工事が終わった時の構造体の検査、まあ、一戸建ての場合でしたら2階の、まあ、現場検査を行っておりまして、特に、まあ、前提としてはやっぱり住宅供給者の自主的な工事管理が前提なんですけれども、いわゆる設計施工基準を機構の方が作っておりますので、その範囲の可能な限りで、工事のミスとか、まあ、瑕疵を抑えるような検査を行っております。
はい、まあ、これはでも、まあ、一般的にその、ね、建物を建てる際にですね、まあ、確認申請という届け出を市内市ね、そういう機関に提出してですね、まあ、それで、まあ、中間検査、完了検査等は、受けるわけですけれども、はい、まあ、またそれとは別という、
まあ、もちろん建築基準法を守るのはもう当たり前のことなんですけどね、その遵守するというのは当たり前のことなんですけども、まあ、機構が定めました設計施工基準というのがそれにプラスされてまして、それを、まあ、基準として、検査しております。
はい、まあ、具体的には、まあね、我々建築業界全体に、ね、結構法律の改正等もあってですね、より個々 の、 その、ね、責任の所在を明確にどんどんどんどんなっていてですね、まあ、その一環として、まあ、こういう守り住まい保険というのも、生まれたわけですけれども、実際にそのユーザーさんがですね、はい、家を買われるときにそのまずそういうこの保険とかですね入っているということはまず確認していただく作業とかがね、まあ、大事にはなってくると思うんですけど、
そうですね、まあ、保険を加入された方にはやはり重要事項説明で、業者の方がきちっと説明するというのを義務付けられておりますので、その点ご注意して住宅を、まあ、購入していただくか新築していただくことに努めていただければ結構かと思います。
そうですね、はい、まずそういうことをちゃんとね、ユーザーの方もですね、分かっていただいて、
ね、
業者をね、選定するときは、まずそういうことをちゃんと行っているかということを確認した上で、うん、まあ、ね、一緒の大きなね、一大の買い物ですので、そういうときにはちゃんと契約のときに、ちゃんと確認をしていただくということが、まあ、大事になってくると思います。
そうですね。
はい。窓口は、建築士会の、京都府建築士会の方で、
はい、
ということでやっております
。京都府課は京都府建築士会がやっておりますので、はい、またご不明な点がありましたら、お問い合わせいただければ結構です。
はい。はい、問い合わせ先は、京都府建築士会、保険専用ダイヤルがあります。電話番号が 075-211-2877、075-211-2877に、お問い合わせいただきましたら、今出ていただいてます小島さん等が、お話を、説明をしていただきますので、ぜひご不明な点がありましたら、こちらの方まで電話をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
どうも今日は山本さん小島さん江藤さんも
ご苦労様でした。
ありがとうございました。
山本さんどうでしたですか。 まあ、近くのものすごくお店が近くにあってですね、まあこういうスタジオ側に初めて来ていただいてるんですけれども、
うん、そうですね、近くでこんなスタジオがあったとは全然知らなかったので、はい、すごく新鮮ですね。
そうですね、はい、またまあこれを機会にですね、まあ、第2回第3回でですね、はい、まあ、あのことを、なんか発表等がありましたらですね、はい、また出ていただければなとも思いますね。
はい、
はい、そうですね、山本さんのところ の、 あの場所をもう一度正確にちょっと願いたいと思うんですけど、
はい、寺町の三条上がる天正寺前町、これ西側の方をご案内した方がいいんですか、東側を案内した方がいい、
どちらでも、
あ、どちらでもいいそうですので、
はい、あの的確なアドバイスをさせていただきますので、はい、
有限会社山本、額縁山本という名前で、
額縁の山本と、はい、はい、書いております。
覚えていただいたら結構です。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。じゃあどうもさようなら、ありがとうございました、はい、
さようなら、ありがとうございます。